昨日私は病院に行く日でありまして、久しぶりに家内に付き添いをしてもらって、病院へ行かしてもらいました。そして血液検査を受けて、それからレントゲンを受けてから、担当医の診察を受けさせてもらいました。でおかげさまで、皆さん方のご記念をいただいて、今回もですね、血液の状態も大変いいですし、肺炎の状態もですね、少しこう影が残ってはいるんですけど、それはどうもこう古傷というんでしょうかね、もう固定しているというんでしょうかね、そういうものになっているそうでして、大変ありがたいことであります。私のこの病気はですね、めったにこう治るということはないらしいんですけど治ることもあるということを、前の最初の担当医から聞いてるんですけどね、ぜひそういうおかげをいただきたいとこういうふうに思っております。それでですね、ちょうど先日申しましたように、今年2月に入院をして退院してからは9ヶ月間ですね、風邪をひくこともなく寝込むこともなくですね、今日まで来させていただいておりまして、明日はいよいよ今月の感謝祭ということですが、私は保護司という声をね、広野君もそうですがさせていただいてるんですけど、保護司の場合自分がその犯罪を犯した人たちの、お世話をするわけですけどね、仮釈放とかいうのがあるんですよね、執行猶予というのもありますが、法観察期間ということがありまして、私たち保護司はその対象者のですね、法観察中1年とか2年とか、長い人は5年とかいうのがあるんですけど、その間、保護司としてお世話をするということになっているんですね。で、私自身のですね、病気というのがどうも気分的に言いますと仮釈放みたいな気分がするんですね、完全に無罪放免ということになってないわけでして、油断をするともう一度病院に入るかわからないというこういう状態であります。したがって、普段からですね、自分の、この健康管理というものをちゃんとしておかないと油断ができないということでありますね。昨日のように、そういういい状態でありますとね、ありがたいということですけど、常に家内が油断をしないようにと、私の専属看護師といえる家内がですね、そういうことをいつも言ってくれるわけですね。そういうことをこうずっとこう意識しながらこの9ヶ月間来させていただいたわけがありますが、ですから本当にありがたいという気持ちですね。今朝気づかれた方は少ないと思うんですが、そこの入り口のホワイトボードのところにね、初代がよく言うて打った三好絵を書かせてもらいました。聞いたことがある方も多いと思いますがね、ありがたいありがたいにて世に住めばありがたいことばかりなりけり、情けない情けないにて世に住めば情けないことばかりなりけりと、こういう歌なんですね。これは多分初代が師匠の三浦徳三郎先生から教えていただいた教えの一つだろうと思うんですね。三浦徳三郎先生のいつも月例祭のために朗読させていただいております、地獄の底に落ちてみてこの浮世のありがたさがしみじみと分かりますな、人間は欲が深すぎます、人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている、どんなに欲をかいてそれを我が物にしてみたところでありがたいということを忘れている人間に幸せありませんという、その教えですよね。それでその例 えばその病気についてでもですね、下手をするとそうなんですね。情けないなぁ言ってね、もう年取ったら追いらせんなぁ言ってね、目が見えらせんし足が元なんしもう追えんなぁ言うて言う人がよくおります。これ情けない、情けない言ったのと一緒ですね。商売もそうですね、なかなか客が来やせんなぁ、ぼやいたらこれ情けない言うと一緒ですね、そのありがたいという心にならせていただくには、やはり自分なりにその努力していかなきゃいけないですね。やっぱり放っておったらね、情けない方に人間行くんですよね。私の場合そうです。放っておってもありがたい方に行く人はそれはいらっしゃると思いますけど、なかなかそういかない。努力しないといけないんですよね。そこで初代はそういう先生から、師匠からいただいた教えを御所を大事にして、いつも自分が口ずさんでいたんだと思うんですね。自分に対する自戒の教えでもあったと思うんですよね。しょっちゅう言ってましたね、本当に、情けない情けないにてよりすれば情けないことばかりなりけり、本当にそうですね。備中坂川って言いましてね、矢掛を流れてる小田川という川があるんです。あれ江戸時代に流れが反対になったそうですね。で備中坂川というって有名なんですね。川でもね、流れが反対になる場合なんです。普通ないですよね、川は。大体上から下に流れるようになってるんです。あの川はですね、小田川という川はこう東西に流れてるんですよね。ですからこう傾斜があまり強くないわけですよね。それで何かの拍子に反対に流れるようになった。で自分の人間のですね、考え方というものをそういう面があるんですね。もう情けない方に流れ出したら全部情けない方に流れていくんですね。年取ったら終えんなとかね、景気が悪いなとか、おいでやせんなー言うてよったら全部そうなっていくんですね、全てがね。でそこの向きをちょっとこう変えることによってね、ありがたいなとね、年取ったけどまあこうして自分の足で歩けるからありがたいなとか、まあ目がかすんできたけどまあそれでも見えとるからええなとかですね、世の中景気が悪いけどもでもパトパト商売させてもらってありがたいなとかですね、そういう風になってきたら全部がこうありがたい方に行くんですよね。ちょっとした違いでこう全然違う方向になるんですね。この貴重な人生をですね、私はそういうことをこう病気を通してね、入院ということを通して一日一日をですね、自分が本当につまらん自分にしてしまうか、情けない一生にするか、ありがたい一生にするか、結局自分の舵取り次第だということですね。それを初代はそういう教えで、師匠から教えていただき、自分の人生を切り替えることができたんですね。おじいさん、親がね、失敗して情けないな言ってた人が、そうじゃない、ね、ありがたいことだったというふうに切り替えたとこから始まったわけですけどね。父の人生は25歳の時からね。もう皆さんは25歳どころかとっくに前から信心をいただいていらっしゃる方ばかりですね。そういう人が情けないようたんじゃいけません。それこそ情けないです。神様が情けないな、この氏子は長年信心しとん、何しとんやろかって思って神様が情けないと思うかも分かりません ね、はい、そういう意味においてもしっかりね、その日々の我が心というね、整えさせていただかなければならないと思うんですね。で今日は愛楽教会の初代の大坪宗一郎先生の23年の命日ということでございます。大坪宗一郎先生という方も若い時から大変ご苦労なさって、信心を求めてですね、そして先だって、三津明先生がお話しされていたように、この成り行きを尊ぶというそういう人生をいただかれ、ね、つまり成り行きというのは良いことも悪いことも含めて全てのことをですね、それを尊ぶと、ありがたく受けるということですね。 大抵の人はですね、ええことが起こってきたら、嬉しいな、ええな、ありがたいな、という。ちょっと困ったことが起きたら、ええな、そうなるんですね。ぐらぐらしとんですね。それを、すべての成り行きを、ありがとうございますと受け止めるという姿勢になることによって、人生が整ってきたということですよね。そこを皆さん、お互いも、ね、しっかりといただいていかなければというふうに思わせていただいております。はい、と思います。